聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙人の働きの次ですね。ローマ人への手紙の10章の14から21節までお読みいたします。14節から21節までお読みいたします。しかし信じたことのない方をどのようにして世に求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わせることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、と書いてあるようにです。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、とイザヤは言っています。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。では私は尋ねます。彼らは聞かなかったのでしょうか。いいえ、むしろその響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたのです。では私は尋ねます。イスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民でない者たちであなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる。またイザヤは大胆にもこう言っています。私を探さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた不従順で反抗する民に対して。今日はここのところから福音宣教という題で鴨瀬先生からメッセージをいただきます。それでは先生よろしくお願いいたします。
聖書を読む、これはクリスチャンである私たちにとってとても大切にしていることです。聖書を通してしか神様のことが分かりません。そして聖書には私たちがどういうふうに考えていけばいいのか、私たちの生きる意味や私たちが何かを考えるときにどう判断したらいいのか、その判断の仕方、あるいは目標、大切なことがここに記されています。今私たちが耳を傾けているこのローマ人への手紙の9章から11章までのところは、ユダヤ人が救いに預かることができるのかというテーマについてパウロは語っています。今日のところはユダヤ人たちは聖書をよく読んできたのにどうして救われないのか、その問いに答えているところです。これは聖書を大切にしている私たちにとっても素通りすることのできないテーマです。ユダヤ人たちは子供の頃から聖書を暗記するように教えられている民族です。聖書と共に歩んできたと言ってもいいほどです。もちろんそこで言う聖書というのは旧約聖書のことです。特に旧約聖書の初めにあるモーセ五書と呼ばれるところがありますけれども、神様から与えられた律法、 戒めが記されているところ、このところは特に大切にしてきました。全部覚えるようにしてきたのです。そういうふうに聖書を熱心に読んできたのに、なぜユダヤ人たちは救われないのか、これはとても大切なテーマです。今日の私たちクリスチャンとは比べ物にならないほど聖書を大切にしてきました。聖書に親しんできました。それがユダヤ人たちです。それなのに私たちは救われて、聖書を誰よりも熱心に読んできたイスラエルの民が救われないのだとしたら、一体自分たちが大切にしてきた聖書とは一体何なのか、せっかく時間をかけて読んできても何の役にも立たなかったではないか、そういうふうになる可能性もあるということになります。そこでパウロはここでまず信じるために必要なものは何かということを語り始めます。あまり回りくどい言い方はしないで、信じるために必要なのはまず聞くことですと語ります。聞かなければ信じることができませんけれども、じゃあその聞くことができるためには述べ伝える人が必要だと言います。けれども述べ伝える人が与えられるためには、使わされる、使わすということが必要不可欠です。まあそういう順番でここで語っております。神様のことを伝えるために、神様から使わされたメッセンジャーがまず必要だ、まあ、そこから話をするわけです。今私たちは戦争のニュースを毎日耳にしています。そこで驚くのは、ロシアの人たちが隣の国で自分たちの国が行っていることを知らない、そういうニュースを聞くわけです。そのことに私たちは愕然とする思いがします。若い20代や30代の人たちはインターネットを通して世界中とつながることができますから、今何が行われているかということをよく知っていますけれども、高齢者になればなるほどテレビで放送しているニュースしか耳に入ってこないので、隣の国で何が行われているのかを知らないということになるわけです。先日もこのプーチンの支持率が 71% に増えたというニュースが報道されたばかりです、まあ、もちろんこのニュースも本当なのかどうかさえ分かりません。ただそこで私たちが驚くのは、事実を知ることができない、大切な知らせを伝えるメッセンジャーがいないとどうなってしまうのかという恐ろしさです。ロシアの外務大臣は、私たちは戦争していないと発言しました。あるロシア人は、ウクライナの人が自分たちで自分たちの町を破壊しているのだと言いました。そう言って世界中を驚かせました。正しいことを知らせるメッセンジャーがいないのです。伝える人がいなければ信じることができないというこのパウロの言葉は、メッセンジャーの存在の大切さを私たちに改めて思い起こさせます。しかし一体誰がその知らせを、メッセージを届けるのでしょうか。一体誰がそのメッセンジャーを使わすのでしょうか。旧約聖書はこの神から使わされたメッセンジャーのことを預言者と言いました。神の言葉を預けられて届けるのが役目です。なんと美しいことか、 良い知らせを伝える人たちの足は、とパウロはイザヤ書の40章から引用して語りました。ここでパウロはメッセンジャーの足のことを美しいと語りました。大事なのはメッセンジャーの顔でも口でも声でもなくて足だと言うんです。ここに意図されているのはメッセンジャーの預言者の背後にある使わす者の存在です。伝える人の口が声が美しいというのではなくて、その足に目を向けさせます。このイザヤ書の40章の9節というのは、シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れと記されています。でこの背景にはバビロンによる捕囚があって、イスラエルの人たちはバビロンに連れて行かれて捕虜になっていたわけです。けれどもその捕囚が終わりを告げるというこのメッセージをエルサレムに届けるために、山を越えてシリアの砂漠や野原を越えてその知らせを伝えに行くということを語っています。イザヤ書の52章の7節にはこういう言葉があります。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げて幸いな知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は、ここで引用されているパウロの言葉はこのイザヤ書からの引用だということがよくわかります。伝えるメッセージの内容はあなたの神は王であられるというメッセージです。その知らせを伝えるためにバビロンから山を越えて砂漠を越えて救いの言葉を人々に届ける、そのメッセンジャーの足は美しいと言うんです。これはバビロンの捕囚というイスラエルの民にとって絶望的な状況の中で、神が王となられるというメッセージ、バビロンの捕囚が終わるというメッセージを早く伝えたい、一生懸命走ってその知らせを、福音の内容の素晴らしさを届けるという、その預言者の持っているメッセージの力に目を留めさせようというのです。このような力強いメッセージが届けられたとしても、肝心なことはそのメッセージを信じるということが大切です。聞いて受け入れるということがなければ、そのメッセージは意味をなさないのです。現代の預言者は説教者のことです。牧師のことです。教会で語る牧師は自分の話をするわけにはいきません。福音を届けようとしておられるお方、使わすお方である神からのメッセージを聞き取って皆さんに届けるのがメッセンジャーの役割です。けれども牧師がメッセージを語ってそれで終わるわけではありません。そのメッセージが聞いて受け入れられる必要があるのです。17節にこうあります。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ここにキリストについての言葉とあります。これはかなり残念な翻訳です。ここで語られるのはキリストの言葉です。何々について、そういうふうに訳したわけですが、このキリストご自身のことについて話す言葉、そういう意味でついてというふうにつけたんだと思いますけれども、何々について というのは説明の言葉です。けれども説明の言葉で信仰に至ることはありません。メッセンジャーが、預言者が、説教者が語るのはキリストについての言葉ではなくてキリストの言葉です。私たちが聞くのもキリストの言葉です。キリストについての言葉ではないのです。キリストが私たちに直接語りかけておられる言葉を私たちは聞いて信仰に至るのです。そしてそこで聞いたキリストの言葉は実現するのです。それが説教の目的です。私たちに語られた神の言葉は実現するのです。説明されて分かるということを目的とはしていません。キリストの言葉は実現する出来事となるのです。バビロンの捕囚が終わるという言葉は実現しました。この前の13節に書かれていた主の皆を呼び求める者は皆救われるというこの言葉も実現するのです。それが神の言葉の力です。神の言葉は私たちに語られて私たちが聞いて受け入れるときにその言葉は現実となる。事実となっていくのです。18節以下で3つの旧約聖書の言葉を引用しています。詩編と申命記とイザヤ書です。聖書の中にある文学と律法と預言という旧約聖書全体から引用していますというパウロの意図です。18節でこうあります。では私は尋ねます。彼らは聞かなかったのでしょうか。いいえ、むしろその響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたのです。一つの問題として考えられるのは、そもそも言葉が届いていないのではないか、神からのメッセージが届いていないのではないか。その答えに対して詩編の19編を引用しながら、いや、神の言葉は届いていると言っているんです。世界の果てまで神の言葉は届いている。当然ユダヤ人たちにも届いているわけです。では耳にしているんだとすると理解できないのか、あるいは聞こうとしていないのか、どちらかということになります。それで19節です。では私は尋ねます。イスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民ではない者たちで、あなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる。イスラエルの人たちは聞いて理解できなかったのではないのです。神からのメッセージを聞きたくないのです。それで今度は律法の書から引用して、神のそもそもの意図は神の民ではない者たちが救われることで妬みを引き起こさせるつもりなのだと言うんです。モーセ五書の申命記にすでにそういうふうに書かれていると言うんです。私たちはこの妬みの力をよく知っています。今ロシアとウクライナで起こっていることをある人がこんな例えで説明しました。昔付き合っていた彼女に新しい別の男が現れた。その男は自分の嫌いなライバルなので腹を立てて昔の彼女に暴力を振るって別れさせようとしている。それが今ロシアのプーチンがやっていることだという説明です。まあ単純化しすぎていますが、よくわかる説明です。その妬みのおかげで今ウクライナの250万人が難民になっているわけです。神はこれに似たようなことをイスラエル人にしようとしているというわけですが、 聖書の中にはこういう表現が何度も出てきます。神とイスラエルはまるで夫婦であるかのように聖書に書かれています。神とイスラエルは昔から仲が良かったはずなのですけれども、ところがイスラエルは神から離れていってしまいます。それで神はイスラエルの人たちの方から異邦人の人たちを救うように変わっていくわけです。そうするとイスラエルが急に自分たちの方を神様が向いていてくれたんじゃなくて、異邦人の方を向いてきたので妬みを引き起こして、そして腹を立てるようになる。実はそれは聖書に書かれている最初からの神様の計画なのだと言うんです。神はイスラエルの民のうちに妬みを引き起こさせることによって何を失ったかについて気がつかせようとしておられるというんです。そしてパウロは最後に預言者の書から引用します。20節です。またイザヤは大胆にもこう言っています。私を殺さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。神はイスラエルの人々に妬みを引き起こさせるだけで終わりではないというんです。21節、そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた、不従順で反抗する民に対して。神はイスラエルの人たちにずっと手を差し伸べ続けている、ずっと手を差し伸べて待っているというんです。これが神です。これが神の愛です。神はいつも手を差し伸べて待っていてください。去っていったのはあなたの方ではないかとは言わないのです。聖書は神の民に対して一貫して同じ態度だとパウロは旧約聖書を引用しながら、神のユダヤ人に対する変わることのない愛を知らせようとしているのです。主の皆を呼び求める者は皆救われる。この福音、良い知らせは旧約聖書で語られ続けてきたことでした。困難な時代を生きたユダヤ人たちに通して、この知らせの中身はあまりにもスカスカで意味がない知らせのように響いたようです。戦争に敗れて国が崩壊する、捕虜になってバビロンに連れて行かれる、その後続くアッシリアやペルシャやギリシャが攻めてくる、そして今度は巨大なローマ帝国が出現します。ユダヤ人はその歴史の中で本当に困難な時代を歩んできました。圧倒的な力で君臨するローマという存在の前で、主の皆を呼び求める者は皆救われるというメッセージがどう響いたのか。当時の人たちにとってこの知らせはあまりにも平凡で現実離れしたメッセージでしかなかったのです。だから届きませんでした。聞き入れたくなかったのです。そんな簡単な問題ではない。そんなことよりも神が聖書に記されてある律法をイスラエルの人たちが全員が守ることができるようになった時に救いが来てくださるというメッセージの方が、努力目標が明確になって分かりやすかったのです。目の前の困難な状況が改善しない限り救われているとは言えない。そういう経験をしてきたのがイスラエル人でした。そのような中でイスラエルの民は次第に、神が一緒にいてくださるから、神が支配してくださるからというこのメッセージは、自分たちの思い描く理想的な社会が完成することというふうに置き換えていくようになりました。 救いといっても、それは人によって思い描くイメージは異なります。戦争が終わることが救いです。平和が訪れることも救いです。心の平安が保たれるというのも救いです。大切なことは聖書が何を言っているかです。聖書に記されている神からのメッセージ、この神からのメッセージを信じることが求められています。そして神は私たちに神からの約束の言葉をお与えになる。主が与えられる救い、その救いは単なる理想の言葉ではありません。それは出来事となる、現実となる約束の言葉です。それがキリストの言葉です。神は私たちを神から引き離すことはないと主が語られています。このキリストの言葉を聞くときに、まずその聞くことから信仰が始まっていくのです。お祈りをいたします。主よ、あなたは聖書を通して私たちに語りかけ続けておられます。主の名を呼び求める者は救われる。あなたが語っておられるその救いの約束は、信じて受け入れるときに事実となります、現実となります。それがあなたの言葉の力です。主よ、どうかあなたの言葉に耳を傾けることができますように。あなたが語ろうとしておられるその思いに、どうか私たちの心を開いて受け入れることができるようにさせてください。あなたは一緒にいてくださると約束してくださいます。目の前にある現実がなかなか変わらないかのように思える日々が続きます。実際にイスラエルの人たちはローマの支配が続きました。バビロンからさまざまな国々に変わっただけで、敵の支配の中に置かれ続けていました。それでもあなたはイスラエルのために約束の言葉を語り続けました。私が味方である、私を信じなさい、私を受け入れるなら救われるとあなたは約束して来られました。けれどもその知らせをイスラエルの民は信じることができませんでした。主よ、どうかあなたの言葉を信じることができますように、私たちの心の内に聖霊を送ってください。聖霊を通してあなたの御言葉を信じ受け入れることができるようにさせてください。あなたの愛は変わることなく私たちに向けられています。どうかその愛の中に生きることができるように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。